します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立つ内容でお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。まあ、もう昨今世の中的にもコロナの影響が大きくありまして、こういったコロナがですね、私たちの生活に与える影響というのはものすごく大きいんですけれども、まあそういった中でですね、特に最近多く話題になることの一つが、まあ資金の調達ですとか、資金をどうしようかということについてのお話がありますので、まあそのあたりにフォーカスしてですね、坂本先生に教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そうですね、まあ今ちょっとね、かなりもうコロナの影響あると思うんですけど、沖縄の方はどうですか、コロナの影響は。
そうですね、やっぱりその東京とか大阪とかと比べると、まだその感染者の方の数がまあ不幸中の幸いだと思うんですけれども、まだ少ないっていうのは実情としてありますので、大混乱になるかっていうと、まあそこまでは言ってないんですけれども、まあ、とはいえ一方、やっぱり観光産業っていうのは、軒並み打撃を受けてますので、まあそういった意味では、経済ですとか産業っていうのは、やはりこう、一刻も早く回復をしなければいけないっていうところには来ているなというふうには思います。
そうですね。なんでまあ、もう本当にね、もう売り上げがもう激減してるっていうのが、もうこれは、まあ日本中のね、なんかもう観光業の方とか飲食業の方はあるかなと思うんですけれども、まあちょっとね、こういう時だからこそね、ちょっとまあ耐えていきたいなと思うんですけれども、で、その時にやっぱりまあ、現金、資金調達っていうところは非常に大事になってくるなと思います。で、まあ今ね、コロナ向けの対策融資とかっていうのが、まあいろんな金融機関が、まあ出してもらってるので、まあそこをやっぱり、早く、まあ相談していただきたいなと思ってます。で、まあ、まずね、一つあるところとしては、まあ、中小企業、日本政策金融公庫ですね。はい。っていう、まあ、中小企業のね、まあ、融資をしてくれてるところですけれども、で、ここもコロナ対策融資という形で、で、今やってくれてるのが、通常の枠と別枠で融資をしてくれるっていう形で、今やってくれてますので、まあ、お近くのね、政策金融公庫さんにお電話なり訪問して、お問い合わせいただけるといいかなと思うんですが、別枠のね、通常の保証枠と別で、融資してくれますので、もうすでにお借りである方とかは、でも、最近借りたけど、なかなか貸してもらえないんじゃないかとかっていう方もね、別枠で、融資受けられる可能性あるので、取り急ぎご相談行かれるといいかなというふうに思います。で、あともう一つね、まあ、銀行さんからの借り入れで、信用保証協会っていうのがありますので、まあ、ここも、通常とは別枠でコロナ対策融資という形ですね、あります。で、あと、今そのセーフティーネット保証というね、なんか、そういう売り上げが落ちてる方向けの保証ということで、経済対策の保証という形でありますので、これもまあ別枠の保証があるんで、だからまあ、銀行さんからもね、通常の、保証の枠と別で、融資受けられる可能性ありますんで、まあ、ここのところをぜひ、まあ、しっかり活用いただいて、当座の現金っていうのをね、まあ、活用して、で、元金据え置きとかもできるみたいなので、1年間ね、据え置きとか2年間据え置きみたいな感じでも、できますので、まあ、まずね、当座の資金を確保して、で、まあ、コロナね、多分、まあ、私の、まあ、見立てですけれども、まあ、どうですかね、まあ、早くて5月、6月で、まあ、夏ぐらいまではやっぱかかるかなっていうところ。で、まあ、下手すると年内ちょっとこの状況というか、結構厳しいね、観光業とかだとなかなかすぐに戻ってこない場合もあったりもするので、まあ、ちょっと年内厳しいかなっていうのを考えると、まあ、金としても、まあ、ね、1年とか、まあ、2年据え置きにして、まあ、融資を受けるみたいな感じで、まあ、当座の手元資金をね、確保しながらやっていくっていうのは一つかなというふうに思いますね。はい。
あくまで将来のことがわからないけど、まあ見立てとか仮説っていうことを前提にはなると思うんですけれども、まあ仮にこの先1年ぐらいをこう視野に入れたときなんですけれども、その資金到達のできる上限の金額っていうのもあると思うんですけれども、
はい、
まあ上限の金額っていうのがある一方で、どれぐらいのその資金を調達することを目標にしたらいいとかっていう、その調達資金の金額の算出の仕方みたいなものって何かあったりとかってするんでしょうか？まあ、多ければ多いに越したことはもちろんないと思うんですけれども。
そうですね。あと、業種によってと、あと、今の手元資金にもよるんですけど、まあ、運転資金とかだったら、まあ、一般的に言われてるのは、だいたい2ヶ月分ぐらいなんですね、月商の。
ああ、そうなんですか。はい。
が、まあ、だいたい融資の目安なので、で、それがまあ、通常ね、もう今借り入れしてるとかでも、今回別枠でも2ヶ月分ぐらいの資金が、まあ、融資受けられるっていう可能性はあるので、なんで、で、まあ、普段よりは融資はかなり通りやすくなってるので、厳しいなとかって思った方も、一度相談に行くのは、すごくいいのかなというふうに思いますですね。なんで、まあ、ポイントはまあ、通常よりは融資通りやすくなってるんで、まあ、すごくいいっていうところですね。で、あと、もう一つ今ね、補助金とか、助成金とかもすごく出てたりしますので、助成金に関しては、まあ、テレワークのね、助成金があったりしてて、今、250万か、まで、で、それ10分の10ということで、全部、だいたいその半分、100万出し、借り、100万のうち50万を経費負担しますよとかが結構多いんですけど、10分の10なんで、全部、テレワーク分のかかったパソコン代とか、まあそういった諸々の経費が、補助金、助成金で出ますんで、なんかそこも、活用されるといいかなというところですね。で、あとは補助金も、まあ通常の補助金の枠ですね、まあものづくり補助金とか、小規模企業の持続化補助金とかあるんですけど、まあこの辺も、通常よりもちょっと枠が広がるみたいなので、なんでその辺もしっかりと活用して、まあ結構今ね、政府が資金調達、企業の資金調達っていうのはすごくね、融通してくれてますので、そこをうまく情報キャッチしながら、まあやっていかれるとかなっていうふうに思いますね。はい。
今結構いくつか紹介していただいたものって、まあもちろんその、いろいろ調べ、ご自分で調べて、そういう情報をキャッチされる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、逆にどこをどう調べたらそういう情報がキャッチできるかっていうのが、なかなかこう、例えばインターネットとかパソコンに詳しくないとか、情報の集め方があまりこう、明るくないっていう方がいらっしゃるかもわかんないんですけれども、
はい、
まあ、なんかこう、情報の集め方みたいな感じで、ね、例えば今の坂本先生みたいにいろいろこう、情報をキャッチする方法とかでこういうやり方がありますよとかって、いつもどういうふうにされてたりするんでしょうか？
そうですね。一つは、まあ、ネットで検索していただけると、まあ、融資とか、まあ、補助金とか助成金で、まあ、調べると、結構、出てきますので、で、ネットでまず調べていただくのか、あとは、各地域のですね、まあ、市役所とか、まあ、県庁とかのページとか、あと、商工会所のページですね。多分そこを見に行くと、大体その、まあ、特に今この時期なので、そのコロナ対策融資とかコロナの補助金とか、まあ、そういったのは出てますんで、まあ、近くの商工会議所さんとか、あと、ま、銀行さんに直接相談に行ってもいいかもしれないですね。はい。とか、政策金融公庫さんとかにも直接窓口があるので、で、そういう今融資相談とか、あったりしますから、なんかその辺を、うん、聞きに行かれるといいかなと思います。はい。
はい、ありがとうございます。今回ですね、坂本先生に、まあ、このコロナの対応ということで、資金調達ということにフォーカスをしまして、具体的なその資金調達の方法ですとか、まあ、その情報のアクセスの方法について教えていただきました。では次に企業の Q&A のコーナーに移ります。今日寄せていただいていますご質問なんですけれども、まあ、その起業や副業に興味があるんですけれども、一人はなかなか難しいと思っていて、仲間の作り方を教えてくださいというようなご質問がありますので、こちらのお答えをお願いいたします。
で、仲間の作り方はですね、これすごく大事ですよね、起業時の仲間の作り方なんですけれども、ちなみに森川さんは仲間の作り方というか、そういうのはどういうことかってありますか？
あ、ですね、難しい質問ですよね。まあちょっとこれずるいんですけど、まあ結論から言うと僕はたまたまなんですけど、 坂本先生が以前からされてる企業塾にご縁があったっていうことが、まあまあまあラッキーだったんですけど、まあ逆になんか参考になる話ってあるかなって今思い返してみたんですけど、もう反面教師でしかないなと思っててですね。
はい、はい。ちなみにどんな話ですか？
はい。ですね。まあ、そもそも自分がその悪い意味でお人よしというかですね。はい。結構、なんて言うんでしょうね。悪い意味で利用 しやすい人って結構いるじゃないですか。うん、なんか目つけられるみたいな。
はい、はい。
悪い人に。なんかそういうこと結構あって、そんな役割してたことって結構あるかなっていうのがあったんですね。
はい、はい。
っていうのは、例えば、たまたまなんか交流会とかなんとかでこう知り合った人たちがいて全く異業種で、まあ自分たちも異業種交流会やりたいねみたいな話が上がった時に、みんなでじゃあせっかく3人集まって、まあ目的も同じなんで一緒に頑張りましょうかって言った時にですね、その時に、そういう話だとなんか志を共にして3人でこうスタートをしたみたいな感じなんですけれども、下心というかですね、この人が本当に望んでるのは何かっていうことを結構見抜けなくて、僕はただ単に多くの人と知り合えたらいいなと思って、そういう交流会みたいなのをやりたいなと思ったんですけれども、その時に3人いたうちの、特に1人がですね、自分のお客さんを集めたいっていうことだったんですね。でそこまでは全然いいと思うんですけど、ただ、そのお客さんを集めたいって言ってて、じゃあその人が真っ当なビジネスでやりたいかっていうとそうじゃなくて、なんて言うんですかね。とにかく、焼き畑農業的な感じのですね、ビジネスをしてて、で、なんで、ある程度こう収穫があったらすぐ別のとこに行ってしまうみたいなんですね。で、なんかこう、言い方悪いんですけど、被害者的な人たちがそこに残ってしまって、その、まあ、後処理っていうと言葉は悪いんですけれども、まあ、そういった人たちのですね、その被害状況、まあ、被害に遭ったっていう、法律的には被害に遭ってはないんですけれども、あんまりいい思いをしなかった方々をこう、目の前に見てしまったことって結構あったんですね。多分1回や2回じゃなかった、多分3、4回ぐらいですかね、なんだかんだで。
なんかすごい意外でした、それは。
あ、そうですか。
うん、そういう経験されてたんですね。
あ、実はそうなんです。そうなんです、そうなんです。それなんで、もう人とつるむの嫌だと思って、はい、自分でなんかやりたいと思って、坂本先生の以前されてた企業塾にご縁があったんですね。
あ、そうなんですね。はい、それまで、じゃあそういうリアルで人つなぐじゃないけど、まあ交流会とかを主催もしたりもしてたんですね。
あ、そうですね。まあ、年を重ねてきて、はい、だいぶコツが分かってきたというかですね、
うん、
信じちゃいけない人と信じていい人の区別がようやく分かってきたときに、少しうまくいくようにはなったんですけども、一方でやっぱりそこにビジネスとかが絡んでくると、ややこしくなるんで、はい、あくまで社会人サークル的な感じにしてお金があんまり発生しないようにして、ビジネスで仲間を作るのはもうちょっとやめといて一人でやろうと思って、
はい。
はい。それで、まあ、当時坂本先生がされてたのってインターネットでこううまく。
はい。まあ、マーケティングね、ウェブマーケティングやってましたけれど。
はい、これはいいなと思って、はい。すいません。
そうなんですね。そっか、まあ、何が良くない人と、いい人は違う感じなんですか？
ですね。自分のビジネスの話になった時とか、商品の話になると、途端にトーンが変わる人は、あんまり信用しちゃいけないなと。
ああ、そんなにトーンが変わるんですか？
例えば、そうですね。ですね。その人は、司法書士の方だったんですね。で司法書士の方で、最初は、なんか、ちょうど今こういうふうに話をしてる感じのトーンで、なんかみんなでこう、気の合う人たち集まれるようなそういう会が作れたらいいですね、みたいな感じだったんですけれども、その方のビジネスの話に、その会に来られて初めての方がなった時に、途端にこう身を乗り出して、すごいクロージングにかかるというかですね。
あ、その場で？
はい。で、
あ、その場でなんだ。
そうです、そうです。で、もうその時に魂胆がもろ出るというかですね。
はい、はい、はい。で、
よく坂本先生からは、まあ、最初にギブをすることが大事とかっていうお話、伺うじゃないですか。
はい。
そういうことをするんじゃなくて、もうすぐに自分の刈り込みに行ってるって、まあ、言葉は悪いんですけれども、営業用語で言うと刈り込みにすぐ、チャンスとあらば行くっていう人は、あんまりこう、ギブができない人だと思うんで、
はい、はい、はい、はい。
すぐこう、テイクに行くというかですね。
うん、うん、うん、うん。
そういう人はちょっと要注意かなっていうのは、
あ、はい。 そうですね。いや、よくそれありますよね。なんかで、なんか、で、起業するって言ってると結構いろんな人が寄ってきますからね。
来ますね。
結構、良くも悪くも、で、どっちかというと、なんか、なんか、悪くちょっと食い物にしてやろうみたいな人も結構来たりするので。
来ますね、来ますね、はい。
だからそこをね、ちょっと、注意しとかないといけなくて、で、やっぱ大事なのは、自分自身も、なんだろうな、自分自身がやっぱりお金に目がくらんでると、なんか、お金をちらつかせる人が寄ってくる感じはしますね。
はい。
うん。で、もちろんビジネスなんでお金を、稼ぐっていうのは大事なんですけれど、あと、そうですね。やっぱりまあ大事なのは、まあ仲間ですけれども、やっぱり、まあ自分がまずどういうことをやっていきたいのかをちゃんと、まあ伝えておくっていうのはすごく大事かなと思います。うん。まあ志をやっぱ発信するっていうか、自分がこういうことをやりたいんだっていうのをちゃんと発信して、で、で、それが自分の、ちゃんとストーリーですね。まあなぜこのビジネスをやろうと思ってるのかっていうのが、まあ自分の生い立ちとか、まあご両親の関係とか、そういったところからちゃんと繋がったストーリーをちゃんと話してると、なんだろうな、変な人が寄ってこないというか。
ああ、そうですね。
で、やっぱりそのどういう人が寄ってくるかって、これ全部鏡の法則っていうのがあって、全部鏡なんですよね。だから自分がそういう、やっぱお金を持てたいみたいなだけのエネルギーを発してると、やっぱそういう人が寄ってきちゃうし、いや、自分は、まあ、もちろんお金も大事なんだけど、その前にこういうことを、こういう世の中作っていきたいとか、こういう会社を作っていきたいんだっていうのがあると、やっぱそれに合った人が寄ってくるかなっていう形なので、うん。なんで、やっぱり自分の思いとかを発信していく。で、そこをぶらさないようにするっていうのがすごく大事かなと思いますね。これがブレちゃうと、なんか時にはお金儲けのため、時には好きなことのため、時には世の中のためみたいな感じで、分かれてくると、バラバラになってると、なんかいろんな人が玉石混交で来るな、という形ですね。なんで、まあそれこそ、そういう思いをちゃんと発信して、で、どんな価値観でやってるのか。うん。コミュニティとか仲間作るときって、やっぱりそのルールをちゃんと決めとくってすごく大事だと思うんですね。うん、で、ルールって別に細かいルールも、まあもちろんあってもいいんですけど、なくてもよくて、大事なのはどんな価値観？そのさっき言った、ね、なんかすぐに売り込まないとか、そういうのをルール化しとくとすごくいいんですよね。なんか例えば、じゃあみんなで集まって交流会しようとか勉強会しようって言っても、この場で営業するのは禁止とかってしとくといいんですよね。で、そうすると、その場ではもうそういうのがなくなるからで、ただその後会ってなんかやるのは OK とかですね。で、ただあとは、もしその会の中で、クレームが出たら、クレームが出た方の負けみたいな。
ああ、はい。
そういうルールにしておく。だ要はクレームね、言った言わない、いや、自分はそんなつもりじゃなかったとかってね、言う人もいるんですけど、もうそれは言われた方の負け。
うん、あ、そうですね。はい。
うん、しといた方が、ルールとしては分かりやすいし、うん、ね、別にね、交流会とか、まあ、僕らもやりますけど、勉強会で別に営業やっちゃいけないとかじゃないですけど、そうなんですよ。なんかあんま露骨にやってほしくないっていう。
ありますね、そうですね。
で、上手な人ってうまくやるんですよね。うん。で、そのうまくっていうのが、なんだろうな、その、なんだろう、別になんかね、せこくやるとかそんなんじゃなくて、なんか相手も喜んで、てか相手を傷つけたりもしないし、まあ主催の方にも別に迷惑かけたりしないような形でやるっていう。うん、だそういう、なんか、ルールをちゃんと作っていくっていうのはすごく大事かなと思いますね。うん、
そうですね。まあ、今のお話って、本当そうだなと思いまして、はい、露骨に言ってくる人って見境ないというかですね。で、その、まあ、いい意味で上手い人って、需要があれば、せっかくのご縁だし、いかがですかみたいな感じだと思うんですね。でも需要がなければ別にそこに無理に、なんかこう、自分のノルマのために売りつけるってこともないですし、
うん、
逆に自分の、ご自分の方の、まあ、人脈とかお付き合いのある方で、相手の方がビジネスとして貢献できそうな人がいたらマッチングするとかですね。
うん
まあ、そういう気持ちのゆとりがあるというか。
うん、そう、だから下手くそな人はやめてくれって感じなんですね。
そうですね。
うまくやりましょうって。で、それはうまくっておっしゃるようにそうなんですよ。ニーズがあるかどうかっていうところなんですね。で、多分人が嫌なのってなんか、ニーズないのになんかずっとその話をされるみたいな。
ああ、ありますね。はい。
なんか別の交流会っていうか、経営者の会でなんか、うん、なんか呼び出されて、なんか話しに行って、全然興味ないんですけど、結構年配のおじいちゃんの方だったんですけど、ずっとそれの話をされて、僕は別にその話を興味ないのになと思って、その時点でもう、いや、興味ない人にずっと話、それを空気読めずにずっと話してるって時点でもう、なんか、 アウトだなって感じなので。
そうですね。
うん。そう。だからやっぱ、で、ただ相手がね、ちょっと、だフックをかけるのはいいわけですよね。うん、ちょっと触りだけ言ってみて、あ、それ何ですかって向こうが聞いてきたら、あ、こういうことですみたいな感じで説明してあげるみたいな。なんかやっぱその辺の、うん、加減というかね、なんかそこがすごく大事かなっていうふうに思いますね。
そうですね。仲間を作るとか何か交流会とかコミュニティを作るイコール、まあイコールって言ったらあれですけど、やっぱりビジネスに何かプラスになればいいなっていうのは別にあってもいいことだと思いますし、それで喜ぶ人がいれば全然それは素晴らしいことだと思うんですけれども、はい、なんて言うんでしょうね、その、集まった人を食い物にしようとしてる人と、それか、もしご縁があった人に何か役立てればいいなっていうスタンスと、これ全く違うなっていうのを思うんですね。
そうですね。で、僕はコミュニティとかの活かし方っていうのは、やっぱりその継続的に、まあ、いわゆる農耕型っていう、その狩猟型ではなくて農耕型で、まあ、人間関係しっかりゆっくりじっくり作ってって、で、安定して、なんか紹介をしてもらうとかっていう流れを作る方が正しいかなと思うので、で、そっちやった方が最終的な利益は絶対大きくなるんですよね。で、その、狩猟型みたいなんでやってると、結局、なんかそういう人って大体ね、なんか、名前が大体バレてくるわけですよ。で、交流会とかも、なんかあの人なんか実はあそこでああだったらしいよみたいなんて、なんか結局繋がってきて言われちゃったりするんで、そうすると、信用の資産、信用がなくなってってるんで、目に見えないところでやっぱりね、制約も落ちてったりとか、制約率も落ちてったりとかしますから、うん、なんかそこはすごく大事かなと思いますね。うん。
あと、さっき先生がおっしゃったその思いを伝えるっていうところなんですけども、はいはい、これもですね、以前はなかなかそういうことを、まあ、もともと言うものも自分にはないと思ってたんで、うん、あまりそういう機会がなかったんですけども、まあ最近自分で例えば勉強会とか、いろいろ交流会みたいなのを主催したときに、やっぱりそういうのをこう発信するようになったら、それに共感してくださる人は、やっぱりすごく喜んで、うん、なんかその桜坂市民大学やってるんですね、申し込みますみたいなことをいただくんですね。ちょっとコロナで並行になっちゃったんですけど。でもそうやっておっしゃっていただいたのはすごく嬉しくて、はい。やっぱりその、自分で何か起業や副業をするときに、単なるその物を売ってお金儲けるではなくて、自分が、お客様のためになって、感謝感動していただいて、それで対価としていただくお金が自分の正当な報酬ですみたいな、そういうような方がビジネスとして健全ですよねみたいなお話をして、やっぱりすごく、ああ、本当そうですねっておっしゃっていただいた方って、また会えますかみたいなことをおっしゃっていただいてですね。
うん、
そういった人こそ本当の仲間になっていくんだろうなっていうのはすごく感じること最近増えてきました。
そうですね。だからそう、自分がこういう価値観なんだ、こういう世界を作ろうと思ってるんだっていう、その価値観とか世界観とかは、ちゃんと発信した方がいいんですよね。で、そこに寄ってきてくれた、そこでいいと思ってくれた人と一緒にやるって感じで、でそれ言ってないと、なんかいろんな人が来ちゃうんで。
そうですね。はい。
うん、そう。で、ね、仲間作るときには、この人とは仲間にならないっていうのを決めるのも大事なんですよね。
うん、
全員と仲間には絶対なれないですから。
そうですね。
やっぱ価値観が近い人と一緒にやるっていうのはすごく大事かなと思いますね。
はい。ありがとうございます。今日は、仲間の作り方について教えていただきました。その価値観を、近い人を仲間にしていくと。そのために自分のその価値観とか思いを発信していくことの大切さを教えていただきました。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの起業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ起業塾についてとご記載ください。次回もあなたの起業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は 世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。